本日もよろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まあ、蛙亭10周年記念と題しまして、なんかいろいろやってるんですけど、うん、そのうちの一つでね、うん、個展をやりますというのがありまして、はい、中野がイラストの個展、岩倉さんが写真の個展をやりますみたいなお話をね、4月にしてまして、はい、今回ついに開催の運びとなりました。
ありがたい。
またタイトルといたしましては、蛙亭中野イラスト展お初です和骨と岩倉さんが
大好きな人たち岩倉写真展大好きな人たち
っていうのこちら同時開催ということで、はい、同じスペースをこう分けまして2つイベントを開催したいなということでございます。はい、まあ、ちなみにタイトルねお初です和骨ということなんですけど、まあ、お初ですはどうももうイラスト描きとして皆さんにこう、うんお届けするお初ですというのと和骨はニコ生の公用語のこの挨拶ですね。はい、ニコ生の挨拶
覚えたわあんたのせいでバクトリお疲れ様でしょ。
すごいバクトリ お疲れ様ですということですね。バクオツ和骨でございます。お初です和骨最初和骨にしようとしたんですけどいやちょっとなと思ってどうしようかなと思ってね。
よく考えられたな、うん、偉いわ。
ギリちょっと、うんマイルドにさせていただきました。まあ、ということで、ちょっとイラストのお話をさせていただきたいなと思うんですけど、うん、まあね、まあ、絵はね、たびたび今でも描いてますんで、うん、いろんなところで、まあ、もしかしたら皆さんも見ていただいている方も、そうでない方もいらっしゃると思いますけど、元はといえばですよ、
うん、
これが、なんか絵描く人ってなんか、多分きっかけいろいろあると思うんですけど、でもね、漫画とかが多いと思うんですよ、絵描き出す、うん、きっかけ、
うん。
ね、漫画が好きで漫画の絵を描いてとかね。僕はねゲームだったんですよ。幼稚園の時に、うん、ゲームが好きで、
うん、
まあ当時スーファミとかね、うん、ゲームボーイとかマリオだとかをロックマンだとかやってその絵を描くのが好きだったんですよね。ゲームの絵を。でただ描くのが好きだったら多分ここまでになってなかったと思うんですけど、
うん、
父親がむちゃくちゃ絵うまいんですよ。
うん、
模写が器用でね、まあ、革細工とかも趣味でやってるぐらいですから、うん、本当器用で本当にほとんど描く絵が全く同じ絵描けんのよ。本当に色も色鉛筆綺麗に塗ってそれがもう子供ながらにね自慢 で、
うん、
で音にポケモン描いてもらって、うん、その絵を俺が描くみたいなことをしたりしてて、
うん、
描き方を横で見てね、うん、描いてるの見るのが好きで、うん、そんなのが多分一番最初で、
うん、
まあ、動くよりそのゲームしたら絵描くのが好きだったからすごいハマっちゃってねそっちね、うん、なんで小学生の時には小1の段階ではもうダントツ一番俺がうまい周りで、ああああもうずば抜けて、うん、本当に俺が一番うまくてでその小4だったかな、あもっと前か、まあ、小2かあれ、小33だな、
うん、
4かいや3だな、小3の時に、うん、ポケモン金銀が多分発売するんですけど、
うん、
でねポケモンの絵描いてたんですけど、
うん、
僕が、うん、うちの小学校で一番最初に絵に影を描きましたね。同学年で一番最初の俺が絵に影を落としました。
うん、
色をピンクのカービィをピンクで塗るだけではなく、うん、ちょっと濃いとこを描く、
うん、
俺が一番最初に影を描いてもうどよめきですよね同級生たちは。
それはやっぱすごいってなるんやちゃんと。
何これみたいな。
影作ってるやんってとこまでわかるの。うまいとかじゃなくて。
うまい入りで、
うん、
あ影がすげえみたいな立体的だみたいな感じになって、まあ、周りでね、
うん、
まあ、僕ほどじゃないにしろ絵がそこそこっていう人はいて、
うんうん、
そういう人たちはぐぬぬって感じでしたよね正直周りは。でそのぐぬぬの人たちがある日、
うんうん、
絵描いて、まあ、僕周平って言うと周平絵描いたら見てって言われて見せ合いっこしてたね、うん、見たらね影らしきものを描いてあったんですけど、うん、まあ、理解してないからその影を、
うん、
そ濃く描きゃええってもんじゃないし、うん、なんそのピンクのところには濃いピンクの影とか、
うん、
まあ、その反射光とかもいろいろありますけど、
うん、
その友達は影が何か分かんなかったから黒で影描いてたんですよね、
うん、
ピンクとか黒い影を描いてて、
うん、
で俺も正直これ何みたいな、
うわ
これ何
うわ、そんな言い方で言ってたの、
うん、何え影、あ、影か。
うわーきっち
みたいなね中野少年ですよ、小学3年生の。うん、まあ、で
片鱗があるわ、はい、
で小3がそれですよ。で小4になって、あのみんなそうなんかな、クラス委員長みたいな、小4からクラス委員長みたいな、
クラス委員長、
学級委員長、クラスの
小4からどういうこと。
小3の時もあった、小4からクラス委員長、
クラス委員長、うん、クラスの委員長を決めるっていうのか。
そうそうそう、
別に1年生からあるんじゃない。
あ、そうなのかな。俺うちはね小4からだけだって、
うん、
で小4の委員長が、うん、僕の友達だったんですよ。で、うん、僕が分かる、あれタイポグラフィーっていうか、その文字を、うん、例えばってね、文字があると、中野周平っていう文字を、まず太文字で書くのね。ブロック文字みたいな感じ、
うん、
この時点でもうまず一個すごいんですけど、
うん、
このブロック文字を、こう飛び出てるように立体に書くの分かる、こう。
はい、分かる。なんとなく。
こう、う
ん、
ね。
分かるよ。
こう、一点からこう、
うん、
なんていうの、末、
うん、
ね。こう、ぐわっとこう飛び出てるみたいな立体な感じの文字を僕書いたんです。ある日なんか、
うん、
みんなの、みんなに配るしおり的なのタイトルとかみたいなに、うん、に俺が書いてて、
うん、
すげーみたいな、
うん、
僕が一番最初に飛び出させたんですよ文字を学校で。で、
うん、
すげーなお前みたいになって、うんうん、でもこの時点で僕まだクラスでその盛り上がってただけなんですけど、
うん、
そのクラス委員長のやつが、
うん、
僕に何の断りも入れずに、
うん、
その飛び出す文字をパクリ、
うんうん、
学年全体に配る、
うん、
紙にその文字でタイトル書いたんですよ。
うん、
そしてそいつがもう偉い、
うん、
すげえみたいになって、
うん、
俺は納得いかんと、
うん、そうだよね、納得いかんし、そのさ、うん、先に中野さんが書いてるのは知ってるじゃん、うん、他の人は
知ってる。
そのそこもさ切れてくれたの、うん、一緒に。
ああいや多分ねそんなことはなかった。
こいつの周辺の方が先やぞ、うん、みたいな。
いやなってないな。
ないんや、
うん
うん、そうか。
なんか俺はすごい悔しくて、いや俺が初めてやったやつを、うん、そのなんか俺はたしたね、俺は商標登録してないけど、
うん、
そのしないからといってやっていいことと悪いことがあるだろうって言ったんですけど、
うん、
もうでも遅いですよ。そいつがごめんって言おうが何しようがもう、
うん、
同学年ではこいつが生み出したすごいやつでみんな真似しだして、
うん、
その友達がのやつみたいな、
うん、
その技名そいつの名前がついて、
うん、
たりしつつ、まあでもいいですよ。
うん、
まあまあ僕が生み出した技のうちの一つですから、
うん、
ほんの氷山の一角を上げたということにしつつ、まだベースの絵は僕の方があっていうのでやってたんですけどね、小4までは、
うん、
小5でね、うん、転校生が来るんですよ、
うん、
女の子、
うん、
ちょっとヤンキーなんですよ、
うん、
不登校がちのね、ヤンキー来て節分の時にカレンダー書きましょうっつって、
うん、
茶髪でね、ちょっと大人っぽくかって、浮いてて、正直、
うんう
ん。あんまりとも喋るようなやつじゃなかったんですけど、
うん、
その子が、節分のカレンダーに鬼の絵描きましょうって言って、
うん、
むちゃくちゃうまい鬼の絵描いたの。
うん、
リアルな。
うん、
うわーみたいなって。で俺は、可愛い鬼の絵描いてたのね。
うん、
いわゆるね、
うん
うん。お菓子の袋に描いてありそうな鬼の絵描いて。うんうんうん、ああ中野くんうまいねみたいな感じだって、
うん、
そいつのはもうすげえみたいな、
うん、
プロの漫画家じゃんみたいなリアルな鬼描いて、もうそこで、俺の性格的には、
うん、
すげえって言えれんくて、
うん、
教えてとかは、
うん、
もう挫折、そこで一回、
うん、
完全に挫折した。あそこでもう俺は絵がうまいとか言うのもやめたし、
うん、
好きでそこから絵も描いてるけど個人的には、
うん、
もう人前でこうなんかひきらかすようなことも全くしなくなって、
うん、
一回そこで潰れて、
うん、
小学校6年中学に上がり、で中2の時かな再び這い上がるの私が、
うん、
再び羽ばたくのは、
うん、
中2の時に、
うん、
美術部入ってたんですけど、
うん、
ポスターの公募みたいなのがあって、
うん、
そこで環境問題を訴えかけるポスターを書きましょうっていう、
はい、
テーマだったね、うん、でどんなん書こうかなと思って俺は書いて出して特別賞もらった、
うん、
外部の会場まで行って賞状をもらう特別賞取ったんですけど、
う
ん、そのイラストっていうのが、
うん、
空き缶がね、
うん、
まあポイ捨てダメよみたいなメッセージですよ、うん、空き缶が横になってて、
うん、
空き缶から 中身が漏れてるのね、うん、でそれが川になっているという、うん、天才的な絵を描いて、うん、あこれ天才だと思って、これ発想も、
うん、
すごい素晴らしい。で特別賞、
うん、
県の特別賞もらって、うん、ここで僕は再び復活しまして、
うん、
そこからというものはもう高校でも美術部入り、
うん、
で高校出て社会人になって、うん、ニコ生で顔出し雑談生配信しながら、
うん、
視聴者ね、うん、リスナーから、
うん、
依頼されたお題に対してリクエストで絵を描くっていう配信をしつつ、う
ん、そんなことをしてたんや、
はい、それするためにパソコンで絵が描ける板タブというね、パソコンでペンで絵描けるやつがあるんですけどね、うん、その機材を買い19歳ぐらいかな、
うん、
板タブを初めて買いパソコンで絵を描ける練習をし、
うん、
で お客さんが視聴者から、まあ、ピカチュウ描いてみたいなお題描いたら、うん、ピカチュウねって描くと、でこう画面配信画面の最初はもう何 絵をメインにしたんですけど、顔がすごいちっちゃくなるから、
うん、
もうだんだん 5-5 ぐらいで描いたりして、顔出しがメインだからね、
うん、
顔出しがメインなんで、顔出し雑談生配信お絵描きスペシャルみたいなやりつつ157人の登録者で、
うん、すごいよな、
やってまして、
うん、
でそんなニコ生機があり、
うん、
まあそれからいろいろありましたね、万劇で似顔絵描かせてもらったりとか、
うん、
大阪でね、コチ先生のカバチタレのアシスタントさせてもらったりとか、うん、何でしょう、まあ、シャンプーと恋さんの漫画のアシスタントもさせていただきましたし、
うん、
でそんな傍らずっと定期的に2チャンネルもやってたんで、ニュース速報 VIP スレ VIP 版板で、
うん、
アンカーで絵描くからお前らお題出せってすれ立てて、
うん、
そこでもお題をもらい、まあ、配信しなくなってたから芸人になって、
うん、
うん、
それには絵載せてたの？
うん、2チャンネルで絵描いてますさ。
あ、そうなんだ、うん、だって2チャンネルは見るけど描かないって言って、描き込まないって言ってたから。
そんなことないよ、描き込むよ、ガンガン。
え、
うん、
あんま描き込まないよって言ってた気がする。描き込むんや、ガンガン。
描き込む、描き込む、ガンガン。ガンガン描き込んでるよ。今日も描き込んだし。全然描き込む
よ。そうなんだ、うん、知らんかったね。
うん、スレも立てるし、描き込むし。
うん、自分が立てたスレが盛り上がることもあるん？
あんま、あんまないかな。
あんまない、
ね。うん、うん。うん、まあ、そうね、うん。まあまあ書くし。まあそこで絵描いたりしながらね。
うん、
まあいろいろあった、その集大成じゃないですけど、一旦ここまでの、うん、を50周年ということで、ちょっとイラスト展というのをやりたくてずっとやらせていただくという運びになりましてですね。うん、もう、何ですか？で、ちょっと一個ね、
うん、
どうしても描きたい絵があって、
うん、
鬼の絵をね、
お、
絶対描こうと思ってて、いつか。
うんうん、
鬼の絵一個描きましたんで、
はい、
かわいい鬼の絵ですがね。
あ、かわいいのなんだ。
はい、描きましたんで、まあその辺は、鬼だなと思って見ていただけたらな、なんて思ったり。で、個展やるってなって、ずっとさっき言ってた板タブっていうものから液タブというものに変えまして、これ何かっていうと、画面に直接絵が描けるんですね。
うん、
なんか前もちょろっと言ったと思うんですが、はい、今回の液タブを導入して、すごいもう、はかどってるんですけども、今月はもう本当にひたすら描いてましたね。この個展用の絵と、たまたま他の絵が2個ブッキングして、もうね、正直寝てない俺、今月。全く。もうほぼ
平均睡眠時間は
2時間。
全然寝てないやん。
マジで。うん。寝てない。うん。
こいつがやっぱ、周りが助けてくれなかった理由わかるよな。
昨日も、
こういうとこ。
昨日も3時までやって、今日朝6時。
うん、6時入りだった。
入りやつでしょ。もう寝てないもん。だから、本当に。
やっぱ、うん、しんどいんじゃないと。
それしんどいね。でも、やっぱいいもの見てもらいたいから。なんとなくこのスペースって限りがあるからさ、飾れる数って決まってるんですけど、まあ一応もう飾れる量はあるんですけど、
うん、
これちょっと微妙だなみたいなのアップデートしていきたいんですよ。終わりがなくて、正直、
うんうん。
今日もこれから帰って書くんで寝れないんですけど、
ちなん。いやいや、でも言っても今だか9時半、10時、うん、もう帰って10時ぐらい。
はい。まあ明日も家9時ぐらいに出る予定なんで、朝。まあそうね。
でもそんなこと言ってるけど、まあちょっとね、寝てるでしょ。
寝てないマジで。寝てないっていうか寝れない。寝てる場合じゃない。うん。
もう常に絵描いて。
うん。
うたた寝とかもないの。寝落ちしちゃったみたいな。
ないな。ないわ。めっちゃ楽しんで描いてるんだな俺絵を。
もう気づいたらもう。
うん。
朝なんや。
あっちゅう間に。時間経ってるわ。
あ、やばい、仕事の時間だってなってるや
ん。うん、うん、うん、そう。そうそう。今日もここ来る前帰ってたんですよ、家で。ああギリまで。やべやべって言って。うん。ああ危なかったな。
大変。寝て、うん、でも合間とか寝てるやろ、移動とか。さすがにそこは寝れるじゃん。そこではさ、パソコン、液タブとか持ってないやろ。うん、そこで寝てるやろ、移動とか。今日だから移動で1時間ぐらいだったんじゃない、
うん、
そこで寝たやろ。
寝てない。
寝るやん、いつもタクシーで。
ほんまに寝てない。
寝てるやろ。
寝れない。もう絵のことで頭がいっぱいで。すごいから。
じゃあ寝てないやん。じゃあさ、うん、なの受験生とか、うん、仕事とか追われてる人、寝れてない人になんかアドバイスとかある？
あ、そうですね。もうアドバイスっていうか、うん、その寝れてないじゃないですか今。
うん。
その。それでいい、それでいいんですよ。寝れ、うん、僕と一緒の状態なんで、だからそれ、
うん、
今すごいいい方向に向かってると思います今。だからその寝れてないわって、
うん、
寝ないといけないということを一回ちょっと考え改めてみてほしいな。
なるほどね。
うん、
そっか、寝てないんか。
そうなんです。
ちょっとね、うん、結構じゃあ辻褄あったな。
うん、
今日確実にパフォーマンス悪かったんですよ。こいつマジけって思う。お前
今日
何も話聞いてねえやんっていうパフォーマンスの仕方だったんで。
いや気づいてないわ。
寝ろ。
気づいてない俺。
寝てくれ。
いやパフォーマンスに支障はないよ。
やった。
全然疲れてないもん。
寝ろやマジで。
全く疲れた。本当に今週キュッとして7時間ぐらいしか寝てないけど、
うん、
大丈夫マジで。ヤクルト1000飲んでるからかな。
あ、ヤクルト1000は眠りの質が良くなるんだよ。じゃあ寝てるやん。
なんでだろうな。その1時間でグッて寝てるのかな。ということで、まあ、
いやでも
古典ね、
鬼の絵楽しみ
だ。はい、可愛いの描きました。ぜひぜひ見てください。本当によろしくお願いします。
お願いします。
ということで参りましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオ。どうもカエル亭の中野です。
岩倉です。
カエル亭の殿様ラジオ第107回目でございます。後半も引き続きお聞きください。
有楽町駅日比谷駅からすぐの吉本有楽町シアターでは人気芸人による公演を連日上演中。さらにオンライン配信の公演も続々予定しています。今後の公演スケジュールなど詳しくは吉本有楽町シアターで検索。
くっせえ怖い鍵シーズン2。
あら、そんな久しぶりな気が。
はい、こちら不思議な体験を送ってもらっております。
はい、そんな短い紹介で分かるこのコーナーって。
皆さん驚いたと思いますが、こちら8ヶ月ぶりです。
はい、あ、8ヶ月経ちました。
はい、
あら、そうです、半年以上ぶりで。お久しぶりですね。じゃあ
なんかメールサーバーに溜まっていたメールにホコリがかぶっていたそうです。
ああ、まあでしょうね。
はい、こちらは創作の不思議なお話じゃなくてガチなやつを紹介していくコーナーとなっております。
はい、これガチなやつですね。
ガチなやつです。
はい、
福島県郡山市、ラジオネームガパオライスタマイさん。私が小学3年生の頃、理科の授業で顕微鏡を見ていました。
顕微鏡、はい。
その時、くっきりと茶色いスーツを着たちょびひげのおじさんの全身が映ったのです。
って。
頭には帽子を、そして他にはステッキを持っていました。うん、周りにいた S 君、K 君もしっかりと見えたようで、今やばいの見えたよな、うん、 と言って3人で盛り上がっていました。
証人がいるのね、う
ん、ですが私以外の女子2人は一向に信じてくれませんでした。
そりゃそうですよね。
でも3人見てるんだからね。
へー、ジェントルマンが。
そうだってさ、反射でさ映るわけないじゃん、
顕微鏡だから。まあそうですね、顕微鏡だいぶ出て、そのプレパラートぐらいの大きさってことだろ、うん、見てる対象は、
うん、でピント合ってるから、
うん、その三日月もとか緑虫、うん、とかいる中に、うん、いたの、
うん、
茶色いスーツのちょびひげのステッキの、
うん、おじさんの、
その街にもおらんよ、その
茶色いステッキの全身よ
ステッキの、うん、
これはすごいの見たね。やっぱいるんだね。
いや
うん、よくだから小さいおじさん見るとかあるじゃん、やっぱあれ本当にいるんだ、うん、小さいおじさんって
、いや懐かしいわこの感じ、8ヶ月ぶりですか
いやこれやっぱある、はい、うん、くっせえ怖い影あるあるなのかもな、小さいおじさんってやっぱいるんだよ、うん、妖精っていうみたいな、うん、
本当にやっぱこう小説現実はね、小説より気になりというか創作じゃない感じがすごいするよな、うん、その創作でそのなんか発想に至らんというか、
だってもう他に2人いるからねこれに関しては、
うん、もっとリアリティないと創作として不成立というか、
うん、
本当なんですよっていう感じはひしひしと伝わってきますね、うん、
これ嘘つかないもん、
うん、
だってここには本当の住所と名前 、うん、を載せてくれてるわけだから、それで私がこの人に、
はい、
直接本当に連絡して、はい、じゃあその友達2人の話も聞かせてって詰めることもできる、
そうですね、
だから私はま本当にこれはマジで信じる
いや
で S 君も K 君も、
うん、
S 君と K 君との言うのもね、やっぱ、うん、本当の名前だと思う、
はい、
うん、
なるほど、本当佐々木だから S みたいなね本当にね、
うん、すごい、
面白いね。
東京都世田谷区ラジオネームナチョスさん、小さい頃毎年年末あたりに親戚のおばさんの家に家族みんなで遊びに行っていたのですが、
はい、
そこで毎回出てくる料理がありました、
うん、
見た目は唐揚げのようなものなのですが、
はい、
中身がホットケーキみたいな生地で巻かれているウインナーで甘じょっぱくて美味しかったです。
分からん、ちょっと待って、分からん、
うん、だから見た目唐揚げなんだけど中身がホットケーキみたいな生地、うん、だからふわふわ、
はいはい、
で巻かれているウインナーで、だから中心核はウインナーかな、ウインナーの周りにホットケーキみたいな生地
が、はい、で外身は唐揚げみたいな、
そう外身が唐揚げ、うん、でこれが甘じょっぱくて美味しかったで衣はサクッと軽い感じでした、
うん、
これがとっても美味しく、うん、毎回30個くらい食べてしまってました、
うん、
大皿に山盛りに作ってくれていたので毎回少し余って、余った分はいつもタッパーに入れてお土産に持たせてくれていました、
うん、
その家は今思い返すと結構いい家でした、
うん、
部屋数は多く一部屋一部屋が広く、収納もいわゆる隠す収納で生活用品が隠れていたので、うん、全く生活感がなかったです、
うん、
地下もあったのですが床一面に藁のようなものが敷かれていて、うん、ウサギが大量にいました。多分30匹はいたんじゃないかなと思います。両親が離婚してから自然とその家に行くことはなくなりました。長らくこの家のことは忘れていたのですが、先日ふと思い出して母に、あのおばさんって誰の何だったのと聞いてみたところ、うん、そんな人は知らないし、そんな家に行ったこともないとのことでした。
何それ。
一体あの家は何だったのでしょうか。そしてあの料理は何だったのでしょう。だって、
お母さん覚えてない。
お母さん覚えてない。
大人のお母さんが覚えてないわけないもんな、うん、普通
だって毎年年末に、
そうでましてそんなすごい家でしょ、
飼ってる、
え、地下でウサギ飼ってる何それ、
こう覚えてないわけない、毎年行ってるし、うん、って思ってるし、
そういうシリーズに出てくる家じゃないんよな、うん、そうですか、隠す収納とかそのそのワードがさ、
うん、
こう話向きじゃないから隠す収納なんです、ね、しかもって言われても、
うん、
でその何ですか、最初に言ってた謎のメニュー料理はソーセージを、
うん、
ね、
うん、
ソーセージをパンケーキの衣で包んで、
うん、
あの唐揚げ粉で揚げただけです本当に多分
唐揚げのような見た目だから、うん、唐揚げ粉では揚げてないと思うよ、
外を、
うん、 だからサーターアンダギーみたいなことなんじゃない？
うん、そうね、みたいなゴツゴツしたサーターアンダギーみたいなね、うん、はあ、そうか、いや、その前半と後半
これだって食べたって味の記憶があるんだから、これはマジだから、
確かに何
だったんだよ、
ありますよね、一回行って覚えてないとか、あれ何だったんだはね、ありましたけど、うん、何回も行ってるっていうところがね、記憶違いじゃなさそうではありますけどね、
うん、大阪府門真市ラジオネームネギトロさん、
はい、
私が大学生の頃の話です、
はい、
大学の授業が終わり、家の方面が近い友達と一緒に電車に乗った時でした、
はい、
電車のドアが閉まり発車するまさにその時、電車とホームドアの間に男性が挟まって動けずにいるのが見えました、
はい、ホームドア、はい、
私と友達は、え、見て、やばいやばい、うん、と思わず声を出しました、
うん、
ですが電車は男性に気づいていないようで、そのまま動き出してしまいました、
うん、
私と友達は驚きと恐怖でその場で固まってしまいましたが、電車は止まることはありませんでした、うん、電車の中から窓を見ましたが血もついておらず、人を引いたような揺れも感じませんでした。電車を降りてから夜まで電車のダイヤを調べていましたが、人身事故のニュースは入ってきませんでした、
うん、
友達とも話していたのですが、作業員のような格好ではなく至って普通の若い男性でした、うん、あれは一体誰だったのでしょうか。だからさ、これ元 JR 職員としてさ、
うん、
この電車に人が挟まったままって出発するん、は
い、しない。しないです。基本的には。それはもちろんしないですし、
うん、
あの、まあ、カメラついてるんで、目視チェックするんで、
うん、
ホームの端っこにね、モニターみたいなのがあるんですよ。
うん、
でそこでこう、指差し確認するし、
なんかしてるね、
うん、まあ、何駅か書いてないもんな。
あ、でも、大阪の門真市の方だから。
あ、あっちのね、
はいはい、大阪かな。
森庄寺とかあっちの門真か。
もしかした
ら、うん、まあでも、うん、まあ、JR じゃないかもしれないですけど、まあ、うん、まあまあその辺のはあるでしょう、うん、でホームドアがある時代ですしね、ホームドア、昔ではなくないでしょ、ホームドアってあのね、でホームについてる柵のことでしょ、ホームドアってね、
うん、
ホームドアと電車の間のまあちょっとした通路というか空間に立ってたってことですよね。
あ、
要はね、
そっか、私勘違いしてた、うん、電車のドアだと思ってた、電車とホームドアの間か、だから
そうそう、
あれか、柵みたいな、
そう、
今時、うん、今その昔なかった、
うんうん、
あの
自動ドア、
ね、落ちないように、
うんうん、
あれと
電車本体
の間か、
そうの間の隙間に、
あ、
電車にも入れずホームにも戻れずってことですね、うん、あの空間にいて動き出してギリギリ避けたってことかな、走り出して。でもさ、車掌さんってさ、
うん、
後ろからね、窓から顔出して、
うん、
あの、基本的にはホームの方を見たりしてますから、うん、うわって なってるはずですけどね、
うん、
電車が走ったらね、
はあ、人間ではなかったってこと、例えばその状態で走っちゃいけないんだもんね、
うん、基本的には走らないから見えてないのかもしれない、車掌さんからは。
けど絶対確認するから、
うん、
これはもうちょっとくっせえ怖い鍵案件というか。
うん、
これはくせえ何者かやね。
いやいや、匂いは別に何も書いてないだろ。
くせえ、
うん、匂いますか、
人間以外のもの、うん、人ならざるものだ、
うん、あ、いや怖いね、でもそれ見るのね、うん、ということでまだまだ募集中でございます。宛先はこちら、 krkr@allnightnippon.com、 krkr@allnightnippon.com、 件名はくっせえ怖い鍵でお願いします。メール送ってくださった方の中から抽選で5名様に番組特製ステッカー差し上げております。あ、ステッカーじゃないですね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと前の名残が番組特製のノベルティ、リル手帳またはサブメインペンを差し上げております。久しぶりに言いましたね、
うん、
ご希望の方は住所本名電話番号忘れなく。ということでこの後はミルダムとのコラボコーナーでございます。あ、コラボレーション、
カエル亭の殿様ラジオ、
ミルダムプレゼンツカエル亭サブナカのオーディション、ゲームを中心とした新世代のライブ配信プラットフォームミルダムとのコラボコーナーの 時間でございます。番組の大黒柱、私中野のサブ、サブ中野を見つけるオーディションを行っております。ビルダムのイベントを勝ち抜いた配信者さんにお話を伺うとともに、サブ中野適性がどれくらいあるのかをチェックしていきたいと思います。では早速登場していただきましょう。自己紹介お願いいたします。
よろしくお願いします。佐伯愛と申します。
佐伯さんです、よろしくお願いします。
すごかった、バカ王様のさ、なんか更新みたいだったカエルテサブ中野オーディションジャジャジャジャジャってバカ王様、
おバカ国を登場
すいません、佐伯さんありがとうございます。とんでもない、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
サブ中野オーディションというオーディションが開かれるっていう、そのイベントのタイトル見たときに、はい、率直にどう思いました？最初
すぐ参加しようってすぐポチッと落ちました
なんです
ぐ
何が突き動かしたんですかね。
いや、もうすごい楽しそうだなと思って、
企画が
もうさっきもちょっと聞いてたんですけども、はい、聞いてるだけでもうクスクス笑ってしまうぐらいだったので楽しみにしてます。はい、
もう十分ちょっとね、匂いますけどね、中野の香りがすごくしますが、普段配信ではどのようなことをされてるんですか？
普段ですと、前回3ヶ月の大きなイベントがあったので、はい、その際に毎日8時間ぐらい料理配信をしていました
8時間料理配信？
8時間です。
8時間
ぶっ続けですか？そうですね、ぶっ続けで。
8時間料理を作り続けるんですか？
そうですね、毎日は本当に13品作っていたので、はい、
13品、はい、普段から料理配信されてるんですか？
普段は全くしていなくて
何作るんですか？
YouTuber のリュウジのバズレシピさんっていう方の YouTube を見ながら、配信をして、ご飯を作るっていうような。
じゃあ、こう、バズるようなレシピの料理を実際に作ってみてっていう。
は
い、あ、そうです
ね。
それを食べて。
あ、そう、はい、
作っては食べ、13品、8時間。
8時間ぐらいです、そうですね、長い時。
すごいですね。じゃあ、普段は何してる
んですか？普段ですと、もう本当に皆さんと、ミルダムさんって、カラオケ機能があるので、
はい、
結構、ミラのリクエストをいただいて、はい、カラオケをしたりだったりとか。
どんな曲歌うんですか？
結構、中森明菜さんとかが結構好きなので。
少女 A だ。
あ、大好きです。
あ、一番僕も好きです。あ、中野だな。
少女 A だ。
じゃあ、少女 A 大好きです。
中野ですね。いいですよね。
大好きです。
ちょっとね、大人っぽい歌詞でね。
は
い、
そうなんです。
あ、そうですか。ちょっともうだいぶ中野でございますが、はい、配信を始めた時期などはいつでしょう？
時期ですと、今年の3月ですね。
あ、そうですか、はい。半年経ったぐらいですかね。
そうですね。あと半年ぐらい経ちましたね。
おーおーおー、なきっかけみたいなのあったんですか？
きっかけっていうのが、私、インスタグラムの方をやってるんですが、はい、その時に、ミルダムさんの方から、はい、よかったらライブ配信やりませんかと、DM の方が来まして。
スカウトじゃないですか。
あ、そうです。いただきまして、はい、あ、じゃあこの機会に、20代最後なので、はい、ちょっとなんか、1位になったことがなかったので、はい、せっかくなんでやってみたいなと思って挑戦しました。はい、
で、サブ中野までたどり着いた。
あ、そうなんですよ。まさかここまでたどり着くとは思わなかったんですけど。
エリートじゃないですか。
いや、全然。
すごい、僕が先に見つけたかったなあ、そうですか。その、今までのイベントとかでも結構こう上位とか。
いやー、でも、お料理甲子園っていうイベントが、はい、ミルダムさんであったんですけど、はい、やっぱりもう今まで、13品作っていたので、そこでも1位をいただくことが、
すごい
できました。
やっぱ1位じゃないと気が済まないですか？
そうですね。やっぱこう、1位のこう、はい、気持ちよさを知ってしまうと、やっぱすがすがしい気持ちに、
は
い。
中野だ。中野 A だ。中野 A。
中野 A。
中野 A です。
佐伯さんの話
を
めっちゃ聞いてたのに。
はいはい。
愛なんでね。
あ、そう
です
ね。
中野 A です。はい。中野。配信じゃあ、まあその料理の部分が結構人気だったりするわけですね。
そうですね。もう、はい。
はあ。じゃあ、これからも料理をしながら配信をしていきつつ、ね、はい、まあカラオケで歌ったりという。
そうです。はい。
ああ、
とか作りながら、はい、こうコメントとかが来るってことですよね。
来ますね。もう料理の時はもう本当に、はい、カメラの位置を固定して、はい、でも本当に、やっぱこう料理作るので、フライパンとかこう切ったりもするんだので、はいはい、なんかこう、 こういう、もう上向いたり、下向いたりっていう。
なるほどな。そこ上から撮ってるんですね。あ、こう鍋の中見えるように。
あ、そうです、そうです。切ってるところだったりとか、炒めてるところですとか。
中野だ。中野ですね。
ありがとうございます。
上見の下見の。
そうです、
はい。僕もよくやります。上見の下見のね。
はい。8時間。新しいなんか首のなんか痛みが出てきそう、
ね、発達しそうですね、ということですごく中野的性がある方だなと、ね、思いました。素晴らしいトップバッターでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで以上サブ中野オーディションでした。佐伯愛さんありがとうございました。
ありがとうございます。
お知らせございます。冒頭でも話しましたが、この度蛙亭10周年を記念しまして、蛙亭中野イラスト展お初です和骨と岩倉写真展大好きな人たちを同時開催することが決定いたしました。期間は11月の19日土曜日から23日水曜日までの5日間。会場は渋谷モディ1階イベントスペース。入場は無料となっておりますね。なんか見どころなどあれば。
見どころ、
はい、大好きな人たち、
大阪時代に撮った写真とか、
はい、
東京に来てから撮った写真とかが、はい、とにかくいっぱい、なんかその、なんだろう、SNS に載せてないやつとかもあるので、
はいはい、
ちょっと見ていただきたいな、見に来ていただきたいなって。
なるほど、初出しもあるということですね、うん。僕の方もあの冒頭で言いました、イラストいろいろ載ってますし、あとまた今回個展会場限定グッズの販売や我々登場、本人登場イベントなども予定しておりますので、はい、皆様ぜひお越しください。
ぜひお越しください。
僕のイラストのトートとか T シャツとかステッカーとかなんかいろいろ用意しております、うん。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、お別れのお時間でございます。世界100カ国以上で聞かれておりますこの番組、今回のおしまいの挨拶は先週も送ってくださいました大阪市私の傘だけありませんさんから。別れの挨拶ですが、ブータンの公用語ゾンカ語で、さよならという意味の言葉はないので代わりに使われている、うん、ありがとうまた会いましょうという意味の言葉でお願いしますということです、はい。そしてお別れの挨拶なんですが、随時募集中でございます。もうもはや存在しない国の存在しそうな言葉とか、うん、もう何でもありなんで、もう皆さんどしどしよろしくお願いいたしますということで、今日は素敵なゾンカ語でいきましょう。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら、
バイビー。
ログジェケ、
ログジェケ、
ログジェケ、いい言葉ですね。